石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。石原明の経営のヒントプラス第534回、石原先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のご質問なんですけれども、30代の技術職の女性ですね、はい、いただいております。はい、自分で道を切り開ける表現者の育成に携わりたいというふうに言いますね。うん、初めまして。
自分で道を切り開ける表現者の育成に携わりたい、
はい、携わりたい、はい、初めまして。都内でフリーランスのグラフィックデザイナーをしております。うん、私は芸術総合高校出身なのですが、母校で自分で道を切り開ける表現者の育成に携わりたいと考え、 OGOB の理事会に入りました。うん、理事会はほぼ20代30代前半の40人くらいの団体です。うん、高校は美術科、音楽科、舞台科、映像科とあり、それぞれの専門分野について学ぶので技術や感性は磨かれます。うん、しかし将来どうしたいのか、どんな仕事があるのか、どうやって表現の場を作っていくのかなどを考える機会がありません。先生も教員しか経験をしていないので、あまり将来の選択肢を知りません。なので大人になってからのリアルな世界を知らずに、自分で道を切り開く力を身につけずに卒業してしまいます。その点が課題だなと高校時代から感じていました。
なるほど。
なので理事の立場で何ができるのかと考え、最初は表現の道で活躍している方の講演を聞いたり、実際に現役の高校生の相談に乗る機会を作ろうと考えていたのですが、なんだか大人の知識を一方的に押し付けるような気がしています。今構想しているのは、理事会と現役の高校生とでフリーペーパーを作る部活を作るという企画です。マーケティングやブランディング、編集について学び、自分たちで取材したい大人を選び、企画を考え、4課それぞれの得意な役割分担をしてフリーペーパーを作り上げていくのが、自分で考えられる力がつくのではないかなと思っています。それぞれの専門分野でサポートしてくれるような方はいます。フリーペーパーは校内や地元地域に配布することを想定しています。紙ベースではなくウェブでもいいかもしれないですね。まだ構想段階なのですが、この件についてアイディア、アドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします、ということですね。
真面目な人なんだね。
表現者ですね。
本人もここの卒業生、ね、
卒業生で今30代で理事として関わられていると。
この人お仕事は何してんの？
技術職って出てますね。何なんですかね。
へえ、なるほどな。
技術なんですね。
へえ、こうなかなかさ、
はい、
こう世の中は、まあ、資本主義社会じゃない？だからその資本主義社会ってさ、何かを持った上にさらにその商品とかサービスを売らなきゃいけないじゃない？
はいはいはい。
でしょ？
はい。
だからそういう意味では2つのことを同時に、まあ2つの能力を身につけなければいけない、うんうん、もしくは2つのことを、まあ、両立させる人と組まなきゃいけないって話だよな。
はいはいはい。
なあ、この間の向井さんの特別編で、
特別編で
中国人の気質があったけど、
ああ話つながりますね。
ああいうのとここ混ぜた方がいいんじゃないの。
はいはい。あの話はあの中国人の方々はビジネスするときに一人でやらないっていう、うん、初めからボードメンバーとか専門家を、うん、お金の専門営業できる人とかを集めて、う
ん、これ中学校とか高校から普通にやってるって言ったもんな。
言ってましたね。弁護士の先生もミニマムでも10人からスタートするって言ってましたよね。
すごい話やな。
ですよね。
これちょっと前に、はい、あの向井さん特別編で言ってるから一回こう聞いてみた方がいいし、ね、はい、あの逆に言うとその発想そのものがこの子たちに必要なんじゃないの。まあ、変な話だけど会社ってさ、大枠で言うと創業するためには3つ必要で、売る能力と作る能力となおかつサービスする能力じゃん。
売る作るサービ
ス、売るつか売るか作るかサービスかのどっかが突出すれば創業できるんだけど、創業して売るっていうことができれば、誰かすごいいいもの持ってるけど売る力がない人のやつをもうまあ販売代行すれば
いい、はいはいはい、
で逆に言うとすごくいいもの持ってればそれを売ってねっていうところと一緒に組めばいいわけじゃん、うん、だからプロデュース業とかさ、
はい、
プロダクションっていうのはそのためにあるわけじゃん。
そうですね、
今をときめく運もそうやな、
はい、
だから芸術家とかその YouTuber をプロデュースしますっていうとかそういうところとくっつくっていうことじゃんね、
うんうんうん、
でもしくはサービスって実はすごく重要で、ビジネスが起きた時にその間をちゃんと取り持ってね、サポートしながらより良い環境を作っていくっていう意味で考えた時に、まあ、自分たちは表現者っていうことは、うん、まあ、パフォーマンスでありクリエイターだもんね、
はいはい、作る側ですか、
うん、だから自分たち一人では成り立たない、もしくは自分がその能力も同時に身につけないといけないっていうことを
ほうほうほう
ちゃんと教えるっていうことが教科にないといけないでしょうね。
あ、うん、なるほど。
で教科にないんであればこういう OB とか OG の人が現実問題として触れた時にそういうことやんなきゃいけないよ、だからフリーペーパー作ろうねみたいな文脈だと思うけど、
うんうん、
まあ、流れ的にはいいと思うよね。
そのフリーペーパー作ること自体もいいけど、その何のためにっていうところですね。
そうそうそうそう、うん、だからそこをちゃんと担保した上でそういう気持ちでやっていかなきゃいけないよっていうことを、まあ、教えることなんだけど、
はい、
若い子たちの夢や希望っていうのもあるから、そこをあまりこうね大人の理論で社会はそうもんだじゃなくて育てるような感覚で理解させるみたいな、まあ、愛情みたいなね、
うんうん、
そういうのと一緒にこうやれればいいんじゃないかな。
なるほどです ね、
と思うんだよね。
けどこれあの表現者に関わらず、
うん、
みんなそうですよね。その辺の別に普通科の子たちも同じ状態になって何のために、
うん、あ、そうかそうか、だからそういうふうに教えたらいいよな。いや君らだけが普通じゃなくてこれみんな世の中に出てくるのみんなそうだよ、
うんうんうん、そんな感じはしますが、一応あのですねフリーペーパーとか考えてるんですけどどうですかと、ウェブとかもいいかなという話でちょっとアドバイス欲しいのかなと思ったんですけど、まあ、あえてここに対して言及するとしたらいかがですかね。
これ自分どう思う。
なんか普通にやってみればいいんじゃないって感じがしますけどね。普通に面白いですよね。
全然、まあ、ウェブをベースにしてフリーペーパーを動かしてもいいよね、うん、フリーペーパーだけだと、はいはい、集まる場所がないもんね。
ですね、まあ、あとウェブだとマーケティングしやすいんでね、
うん、
ピボットというかぐるぐるチェンジもできるし、そうそう
そう、だからウェブは必ずデフォルト で、
はい、
で紙媒体とかでどうせ作れるんですよこの子たち
ですよね、
うん、
その力は他の方々より強そうですね、う
ん
う
ん、でただその時にさ、なんだろう、学園祭のノリでやっちゃダメよってことよね。
あ、そこどういう感じがいいんですかね、うん、もうマネタイズというかビジネス化するぐらいのっていうことですかね。
全然ビジネス化、
あ、そこですかね、
うん、だからゴールはここよって、
はいはい、
でここで勝てればこのプラットフォームからいろんな人が育つっていうことじゃない。
地元でなんか地域にってあるんで、地元の地域のことだったら広告とかも地元地域の社長さんたちから取ったりもできそうですし、ね、
うんうん、そうだね。ほんでなんていうの、まあ、最初はボランティアに毛の生えたような感じだと思うよ、
うんうん、
例えば商店街回ってこういうのやってますからよろしくお願いします、はじゃあ3000円出したら5000円出したらってなるじゃん。その3000、5000に対してそれ以上の見返りをちゃんとやんないとビジネスにならない。
あ、
次もお願いねってなんないから、はいはい、そこは現実ラインをちゃんと教えていくべき、
価値というところに行く基準ですね。
そうそうそう、僕ほら大学の時にずっと音楽やってて、
はい、あ、そうですよね。
そうそう、で、まあ、吹奏楽やってて、はい、たまたまそのバンドが有名だったんで先生たちが芸大とかから来るんだよね、
はいはい、
で東京芸大の学食とかよくてこれご飯が食べてたんよ、
うんうん、
車運転しちゃったから。
へ、
そうするとその学生さんたちもいっぱい来るし、まあ、教授の教え子とかも来るんだけど、
うんうん、
すごいよ。だってサックスの人なんかは芸大1年生なのにもうプロ活動してるし、
あー、
ヨーロッパにで演奏の中に入ってったりとかするのね、
うんうんうん、
だからもうビジネス化してお金も稼いでるわけだよね、
はいはい、
でところが卒業したからっつって職のない人もすごく多くて、
うんうんうん、
でその上にまた一回箔をつけるためにヨーロッパ行ってなんたらのコンクール出て
みたい
な感じになって、はいはいはい、戻ってきてもそのビジネスにならない人もいるわけじゃん、うん、まあ、もちろんそれは芸術性とかそういうのもあって突き抜けちゃえばって話になるんだけど、やっぱりその人のパーソナリティとか個性とか 同じことができるんだったら、やっぱりそのビジネスセンスがあり人間関係作れる人の方が伸びたりするじゃん。
はいはい、そうですね、
うん、だから、まあ、軸は芸術とかそのねものなんだけど、何パーセントぐらいの人がそれでいけるのかね。
そうですね、うん、大体芸大とかもやっぱりそのいわゆる広告制作ぐらいのところにはとどまってクソとか言うって方もいっぱいいますもん、ね、
そうそう、だからもう自分がそういうところにいて、はるか上の人たちもそういうことをやってて、そこで突き抜けられるんだったらもちろんいいけど、ね、そうじゃないこともたくさんあるから、同時並行してまあ資本主義社会の中で生きていくためのノウハウも学習しようねみたいな感じのことをインフォメーションした方がいいよね。
あ、でも冒頭にあった大きな考え方としては、そういう人たちはその能力でブワッと突き抜けていく、うんうんうん、資本主義で突き抜けていくぐらいいくか、うんうんうん、そういうその営業できる自分もそのスキルをつけるのか、うんうんうん、それができる人と組むのかっていう、そうそうそう、この発想はなんかまず現状ですよね。
なんか学校の中でそういうのやればいいんだよな、うん、自分をサポートしてくれる自分の能力以外の人間を3人連れてこいみたいな。
あ、でも結構バーッと行く人って、うん、自分で営業力とかなくても、うん、周りの人間関係つくのめちゃくちゃうまかったりしますもん、
ね、だからそういうのを教えてないよね。
ですね、本当に挨拶一つ、うんうん、チームのメンバーを舞台の終わった後にみんなにそれ気配ってるとかをしてる人ってなんかこう支えてもらってるなと見てて思いますけどね。
だからそういう教科作ればいいんだよな。
ですね。
まあ逆にこのほらフリーペーパーとかなんかで人と触れ合うから、うんうんうん、そういうことなんかも一緒に学習させればいいんだろうね、うん、
ということですね。また何か動きがあればぜひ質問お待ちしておりますので、ご投稿いただけたらなと思います、うん、というわけで石原明の経営のヒントプラス第534回でした。石原先生ありがとうございました。
番組よりお知らせがございます。当番組は第1回より無料で公開しておりますが、番組回数の増加によりポッドキャストの登録数の上限に達したため、 iTunes やポッドキャストアプリで全ての回を聞きいただくことができなくなっております。ウェブサイトでは第1回から全ての回を聞きいただけますので、ウェブサイト石原明.comのポッドキャストのバナーからアクセスしていただき、経営のヒントプラスをお楽しみください。今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明.comにあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。